ともみとともに。
ともみとともにゲストコーナーです。さあ今日のゲストは小牧市在住の、スーパー元 PTA ですね。はい、斉藤早苗さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
でもお仕事は、はい、お名刺以前いただいて、はい、精密金型設計制作、はい、大気製鋼株式会社の取締役。
はい、そうですね。私の両親が起業して立ち上げた、町工場なんですけど、それを主人と私が引き継いだっていう感じです。
ちゃんとお仕事もされて。
してますよ。してます、
ね、
はい。
でも、もう本当に何年前だろう、私新聞で見てすぐに本を買ったんですけど。
ありがとうございます。
ね、早苗さんと知り合う前の話なんですが、はい、愛される学校の作り方という、はい、本を、
はい、
当時の、小牧中学校です
かね、そうですね、はい、
の校長先生玉置隆先生と、はいはい、共同で書かれて本を、はい、中日新聞に大きく
載せていただきました、
ね、はい。でもうお子さん卒業して終わってるのかなと思ったら、はい、今は人間教育道場、
そうですね、
これを主催して、
はいはい、もともとはですね、その PTA の時の仲間たちと一緒に懇親会みたいな感じでね、年に1回や2回こう集まってお話ししてたんですよね、でそこでやっぱり普通のお父さんお母さんなのに、熱い教育談義をこう語り合うような、なんか熱い仲間たちだったので、学校卒業してしまって、そういう学ぶ場がなくなってしまって、なんか寂しいよねっていうことを話していたら、なんかじゃあ自分たちで作ろうっていうことになりまして、それで幸いですね、その時に一緒にやっていた玉置先生はとても人脈の広い方ですので、玉置先生がこういろいろ、知り合いの先生とかに声をかけていただいて、ゲストにお呼びして、で私たちが知らないような新しい、生き方だったり、
はい、
価値観だったり、なんかそういうようなね、お話を聞いて、私たちも学び続けたいねっていうことで、立ち上げたんですけど、
この教育というのが共に育つと書いて、
そうなんです、はい、でやっぱり私たちは教員ではなくて保護者の立場なので、子どもたちをもう実際にこう育ててる立場ですよね、で、子どもたちを育てる立場ではあるけれども、親もすごく子どもたちに育ててもらってるよねって、はい、で子どものおかげで学校とそういうふうにつながったりとか、地域の方とつながったりとか、そういうことで私たち自身もすごく育てられてるっていう思いがあって、でやっぱりこれからの時代は人間力大事だよねっていうところも踏まえて、でそう人間力をつけるために、いろんな人が共にこう学び合って共に育ち合っていけるような、そういう情報を提供できる場になったらいいねっていう壮大な、
壮大な
願いを、はい、込めてます。
大人も学ぼう、さまざまな価値観に触れようというふうに書いてありますが、第5回で今回3月17もう間近ですね、
はい、
日曜日、
はい、
午後3時から4時40分、これ青道塾っていうんですか。
そうです、はい、
小牧、
はい、そうです、はい、一緒に PTA をやっていた、一応道場主になるんですけれども、はい、私の前に PTA 会長をやられていた方が、はい、空手の道場を経営されてまして、でそちらの会場を貸していただけるので、場所ももうすぐにいろいろ、そういうなんかイベントやったりすると場所を探し大変じゃないですか、
そうですね、
でももう全然いつでも使ってっていう感じで、
はい、
協力していただけるので、だから道場の、生徒さんの、はい、 親御さんだったりとか、あの大人の方の生徒さんなんかも、はい、あのたくさん参加してくださるんです、
はい、生道塾愛知支部小牧本部道場で参加費500円で、はい、でテーマがスポーツを通じたチームビルディングに携わる立場から考える、これからの子どもにつけてほしい力と大人の関わりということで、
はい、
なんとともみとともににも出演してくださいました。
そうなんです。
あの車椅子ダンスのね、
はい、
桜花学園大学保育学部教授の寺田京子先生、
はい、
まあ、寺田先生自身のお子さんも、まあ、あの障害があって、
ゆうすけ
君、
はい、
ね、まあ、すごいですよね、
はい、
今全国区で。
そうなんですよ、もう急に、ね、あの飛ぶ鳥を落とす勢いですよね、
はい
はい、
そうなんです、
はい、だから毎回こうゲストの方の、まあ、こう専門にされていることですとか、うん、こう生き方を学ぼうっていうことなの で、今回はやっぱりあの寺田京子先生なので、どうしてもそういう福祉的なところのお話も、はい、あのもちろんしていただくんですけれども、ね、やっぱりその中でただこうなんていうんですかね、その障害者の方たちが、どういう状態なのかっていうことを、あの教えていただくことはもちろんなんですけども、その先にやっぱり、はい、あの教育ですからね、
はい、
共に生きていくので、
はい、
やっぱりあのそういう意味でもこうチームとして、そう障害のある方もない方もみんながこうチームとしてこうやっていけるために、なんか私たちが、気をつけた方がいいこととか、こういう視点を持ったらいいよとか、そういうようなことをみんなでこう考えて共有できるといいなというふうには思ってます。
なるほどね、はい、まあ、気軽に参加できる大人の学び場とあるんですが、
はい、
まあ、もちろんあの中学生以上の方 OK だけど、小学生が一緒についてくることも。
そうですね、全然大丈夫です、はい、ちびっこいてくださっても全然いいんですけれども、はい、
これ毎回じゃあ、はい、あのどなたに来ていただこうかなってことをこう、
はい、
まあ、ゲストさんを考えて、
はいはい、そうですね、まあ、あの玉置先生と、まあ、私もそうですし、うん、あのその道場主の沢平さんっていう方がいるんですけど、うん、はい、とかみんなでこう次はどういう方のお話聞きたいかなっていうのを、うん、あの相談して決めるんですけど、
あ、すごい毎回素敵な方に来ていただいて、
はい、おかげさまで。
わかりました。じゃあまた後ほどこのお話も触れますけど、
はいはい、
まあ、私の中では斉藤さんといえば PTA、
はい、
ですので、
そうですね、はい、
長かったですか PTA は。
そうですね、賞味5年やりましたけど、3人の子供足掛け5年やったんですが、
はい、
もうあのなんていうんですかね、一般の委員がなくて、いきなりもう委員長から入って、うん、で母親代表2年やって、副会長やって会長っていう風だったので、
はい、
もうずっとこう執行部にいたっていう感じ
ですね。
す
ごいですね。
たまたま、
だいたいあの平からちょっと上がっていくんですけど、
そうなんです。だから最初の時に、
それは今3人お子さんいらっしゃるんですが、
はいはい、
何番目の、
ちょうど一番上と2番目は重なっているんですね、3年生たちです、
はい、
でその重なってる年がスタートです、
はい、
で真ん中の子はもうがっつりやって、
ええ、
で一番下の子も2年関わったので、
はい、一番下の子の時に会長でやられたんですね、
そうですね、はい
はい、じゃあもう初めはどんな感じなんだろうみたいな。
そうです、本当に全然あの、うん、知らなくてですね、うん、で当時は学校のホームページなんかもそんなに充実してなかったので、うん、PTA 活動何やってるのかが全然わからなかったんですよね、で、まあ、あの最初は平で入るつもりで、まあ、あのよくあるね、順番で1回はやりましょうっていうような地区なんですよ、うん、だから、まあ、あの1回はやらなきゃいけないなと思って、うん、あの真ん中の子が1年生でやればあまり大きい役回ってこないだろうなって思って入ったんですけど、あの、まあ、たまたま上の子もいる関係で、その前の年の役員さんの中で、あのお友達が何人もいて、どうしてもその次の年度の委員長さんが見つからないっていうふうなことでお電話がかかってまいりまして、であのいきなりで悪いけれども、 委員長やってもらえないかっていう話 でいや私何もその初めてやるのでね、あの右も左もわからないけどそんなんで大丈夫なのって言ったらもう大丈夫だからもう本当に大丈夫だから名前だけでもいいぐらいだからみたいな、話で、あのまあそこまで言うなって、まあ、結局私にかかってくるってことはよっぽどどなたもこうね、あの引き受けてくださらなかったんだろうと思って、はい、ちょっと気の毒になっちゃって、まあいいですよって言って引き受けたのがまあ運の尽きだったんですが
そこからもうやることになり、はいはい、でもやったら楽しかった。
そうですね、はい、もうそれこそ学校の中のことがよくわかるの で先生方なんかともこう気軽にお話ができるようになりますから ね
学校に行く機会が増えますもん ね、 うん、で玉置先生との出会いが、まあはい、多分一番、ね、あの大きいですよね、はいはい、それは母代さん、
そうです母代 でたまたま私が母代をやった時はあの市のPTA 連絡協議会の事務局にあたる学校の時だったんです、うんうんはい、
その年回りだったんですね。
そうなんです。なのであの母親代表2年続けてやることになってたんですね、うんうん、でその1年とりあえず前の校長先生の時に経験して、まあ、こういうもんだっていうのが分かって、うんね、2年目の時に赴任されてこら、うん、あの来られたんですよ、うん、でそれがまたあの県教委のバリバリで、はい、あのすごいやり手の先生だっていうふうに
噂が
そう、はい、あの伺っていたので、なんかもう PTA なんてふんっていう感じで冷たくあしらわれるんじゃないかと結構あのドキドキしてたんですけれども、あの熱くこう語ってくださる方でね、うん、でやっぱり学校こういうふうにしていきたいと、うん、子どもたちこういうふうにしていきたいと、うん、であのそのためにもやっぱり PTA の皆さんにもぜひ力を貸してほしいっていうような、うん、そういうスタンスでこう接してくださったので、うんまあ、私たちもあの意気に感じてっていうか、まあ、そういうことならもうぜひ協力しますっていう感じでやれたんですけど、本当に良かったです。
そこからだからがっつりそうです、ね、いろいろ改革じゃないですけど、
そうですね、まあ、そういうふうで私があの2年続けてやれたっていうこともありますし、だいたい1年ってこう、うん、あの一通りの流れが分かって終わっちゃうので、
終わっちゃいますからね、
あの、うん、そういう意味では1年やってみてここもちょっと、うん、さっきも言いましたけどそのホームページを、あのもうちょっとこう頻繁に更新できたらいいなっていうふうに思っていて、うんうん、でもやっぱりこう学校の、まあ、そういう PTA のことは教頭先生がおやりになるんですけど、うんまあ、教頭先生は本当に超多忙な、うん、あの先生なので、うん、あんまこうお願いしにくいんですよね、うん、であの、まあ、委員会活動いろいろやってるんですけど、うん、そういうことがあの伝わっていないので PTA 楽しいよっていうこともあの知っていただきたいっていう思いもあって、うんまあ、それ私たちにちょっとやらせてもらえませんかっていうことをお願いできたのも、まあ、それをあのぜひじゃあお願いって言ってくださった玉置先生が言ってくださったから多分できたことですね。
この思いを届ける学校ホームページで本もね、はい、
そうですね
出ているんですけども、はい、でこの愛される学校の作り方の中に、はい、あの今日ね3月11日、はいまあ、東日本大震災から8年ということなんですが、はい、IMAP プロジェクトというのを作られましたよね、
はい、
これは、
はい
はい、
これはですね関西大学 の、うん、あの社会安全学部 の城下先生という方がいらっしゃるんですけど、うんうん、そちらの先生が、そういうなんていうんですかねデジタル版の、うん防災マップですね簡単に言うと、うん、でそういうものを作ろうっていうことで、研究されてる先生なんですけど、うん、でそれをこう実践してくれる学校ないかなっていうのを探していらっしゃって、
はい、
でまあ縁があってうちの学校にこういうことをやりたいんだけれども、うん、一緒に共同でやっていただけないかっていう話をいただいたんですよね、うん、でそれを、まあ、校長先生が、うん、正直そんな大変なことやれるんかいと思ったらしいんですけど、うんまあ、とにかくじゃあ PTA さんにも一緒に話聞いてもらいましょうっていうことで、うん、私たちもこう一緒にお話聞かせていただいて、うん、で私たちもすごくなんていうんですかね興味も持ちましたし、うん、面白そうだしそれはやってみる価値はあるなとは思ったんですけど、うん、実際に動くとなるとどうなんだろうっていうところはちょっとあって、うん、でお互いに校長先生も私たちも まあ、あのお互いどっちかがやろうって言い出したら、うん、やってみようかっていう思いをこう腹積もりで持ってたんですけど、どっちもこうはっきりよしやろうっていうふうには言わないかったんですよね、うん、で、まあ、でもこう顔色を伺いながら やりますみたいな感じで始まったんですが、でも本当にその大阪ですよ、関西大学なので、大阪の高槻の方から、月に1回ぐらいこう来ていただいて、でただそれもあの平日 の、うん、あの授業がやっている中ではできませんので、うん、課外の活動という形で土曜日に、うん、とか日曜日に来ていただいて、で、うん、あの子どもたちもあのやりたい人って手を挙げた子たちを、うん、あの募ってやったんですけれど、でそうなるとほら、うん、あの学校の先生方にも協力をしていただかなくちゃいけなくなると、うん、校長先生としてもやっぱり心苦しいですよね、その、うん、あの部活でも大変だし、うん、あの毎日も大変なのに、うん、あの教員を借り出すのがちょっと心苦しいっていうお話だったので、まあ、それなら私たちがやりますよということで、うん、まあ、PTA の方で、うん、あのまあ、PTA の方でもあのできる人って手を挙げてもらって、まあ、ですから別にあなたその係ねって決めたわけじゃなくて、その時々でこうできる人が手伝ったっていう感じです。
これはだからあのスタートしたのが、まあ、東日本大震災があった直後ですよ ね、
そうですね、いやもうちょっと後かな、後、うん、で2年か3年後、
これはなんかこう街を歩いて、
そうですね、あの防災マップよく小中学校でもあのやられてると思うんですけど、うん、紙のあの防災マップ、校区のこう、ね、はい、マップがあって、ここが危険とかいろいろ、うん、あの地域の人たちと一緒に歩いて調べたりして、うん、その紙に書き込んでっていうことはやってるじゃないですか、うん、であれはただこう作って終わりになっちゃってるんですよね、うんうん、であのそれに関わった人たちは、うん、あこういうことをやったよねっていう記憶は残ってるんですけど、うん、やっぱ後にこう残っていかないっていうこと で、うん、で今回のその iMap っていうのはデジタルなので、うん、インターネット上にもうそのデータがずっと残っていくんですよ、うん、
なるほど、
はい、で実際には最初のうちは子どもたちと、私とか、まあ、地域の人たちとかがこう一緒に歩いて、うん、街歩きって言ったんですけど、うん、ここは危険だねみたいなことをこうメモしてね、うん、で、学校に帰ってきて、パソコンに打ち込んでっていうことをやっていたんですけれども、うん、途中でまあその iMap の活動に何て言うんですかね、共感してくださって、小牧ライオンズクラブさんですとか、うん、愛知桜ライオンズクラブさんが、うん、iPad を寄贈してくださったんですよ。
すごい、
うん、で子どもたちは iPad 持って、
皆さんの、
あ、いえいえ、5台ぐらいなんですけど、あ、うん、で、まあ、それを子どもたち班になって1台持って、で行くとその場で写真パシャッと撮れますよね、でその写真とともにコメントを入力することができて、っていうことをやりました。
でもこれいいですね、やっぱりデジタルなので紙ベースと違って、はい、書き換えがこう新しくどんどんできるっていうのがいいですよね。はい、
で塩田先生のお話で、あ、なるほどなと思ったのは、うん、こう地域のアーカイブになるよって言われたんです、
うんうん、
要するに本当ですね、古い状態からずっと新しいのを上書きしていくことによって、うん、歴史がそのままこう残っていくんですよね。だから、まあ2年や3年ではそんなに変わらないかもしれないけれども、10年20年って経った時にこう街の移り変わりが分かる、うん、そういうものにもできる可能性があるよと、そういう活用の仕方もあるよっていうの
は。でもなんか他にもいろんなことをこう夜の中学校とかありましたね。
はい、その時も、うん、それこそ人間教育道場を始めたのと同じような動機なんですけど、もともとは子どもたちだけじゃなくって保護者の人も一緒にこう学ぶ場が欲しいっていうことで、うんうん、でそうするとなかなかね日中 平日の日中だと難しいから、うん、じゃあ日曜の夜にっていうことになったんですけど、うん、で、まあ、それもやっぱりわざわざ学校の先生方を動員するのももうね、うん、あの大変なので、まあ、私たちが、うん、や手伝いますっていうことで始めたんですけど、うん、
親子で出かけて、そうですそうです、
はい、
でそれはいろんな方を呼ぶんですか？
そうですね、その時も、うん、あの名古屋大学の、うん、あの地学の先生で、うん、あのお呼びして、うん、放射線の実験なんかもやりましたよ、うん、面白かったです、
すごい。
で、あとあの落語家さんにね来ていただいて、私それで初めて生の落語を聞いたんですけど、
これ玉置先生もなんか落語を、
そうなんです、あのアマチュア落語家ですね、はい、
なんかやっぱり校長先生によって学校って随分変わるんですね。
そうですね、まあ、うん、こんなことを言ったらこう身も蓋もないんですけれども、やっぱりその先生のキャラクターっていうか、うん、その人柄とかそういうもので随分変わりますね、はい、
だって本を出すっていうのも、はい、出してみたいなみたいなことがきっかけ で
本当にそうなんですよ、
まあ、
なん
か玉置先生はいっぱい出されてるんですね。
あ、そうですそうです、もちろん、ね、あの玉置先生はもうご著書は本当に何十冊って40冊ぐらい多分あるんですけど、あの私は結局そういうふうで PTA の部屋 の、 あのホームページですね、はい、ホームページの PTA の部屋っていうページをこうやっていろいろ文章書いてた関係で、うん、あのせっかくいろいろ書いてきたので、うん、なんか私も本書きたいなみたいなことをポロッと言ったら、じゃあ書くみたいな感じで、
すごいですね、
はい、なんかすごい、でもいい経験をさせていただきました、
ね、うん、まあ、そう思うとすごい充実した
そうですね、
PTA 活動でしたね。
そうですね、うん、あの結構親がこう PTA で学校に来たりするの子供が嫌がるのよっていうお母さん、うんうん、あのいらっしゃるんですけど、うん、まあ、ありがたいことにうちの場合はあの学校であってもママってこう手を振ってくれるような感じで、うんうん、全然あのそういうことに抵抗がなかったので、うん、やっぱりそういう家族の協力っていうかそういうのは、うん、あの大事かなっていうふうには思いますね。やりたいことをやらせで、あとはですね、娘がもうママはすごく楽しそうって言ってくれたのは、はい、やっぱり背中を押してくれたっていうか、
そう
ですね、うん、ありますね。
なんかお子さんが育って嬉しいような寂しいような、
そうです ね、
そうか、
はい、
あのこの人間教育道場も、はい、玉置先生もじゃあ関わって、
そうですね、うん、あの玉置先生がそのゲストの方にこう、うん、インタビューしてくださって、うん、でいろいろこうあのキーワードになるような言葉を、はい、引き出してくださるんですよ。でそれをもとに、あのグループになってもらって4人とか5人でこうグループになってもらって、それについてこう思うこととか、うん、あの自分ならどうするっていうようなことをいろいろこう、うん、まあ、感想みたいな感じですよね、うん、そういうことでいろいろ話してもらって、うん、でももう初めて今日初めましてっていう人たちとそういう、あのお話しするので、最初はちょっとこう、ね、緊張される方もいるんですけど、うん、話してるうちにすごく盛り上がって、うん、もう時間ですって止めないとずっと喋ってるんですよね、みんな。
すごい、これタイムテーブルでいくと3時からまず、まあ、簡単に道場主の方の挨拶とゲストの紹介があり、はい、でゲストトーク&インタビューで、はい、このインタビューというのが玉置先生が、
そうですね、はい、
で、その後みんなで意見交流会と振り返り会で次回のお知らせということですね、はいはい、まあ、大人になるとなんかなんだろう、学ぶ機会がね、
そうなんですよ、
なかなか
自分からこう求めていかないとなかなかないじゃないですか。
実はまあ、このサンキューエリアでも広報とか見るといっぱい講演会があったりするんですけど、
はい
はい、それをキャッチできるかどうかってね。
そうですね、はい、
あ、こんなのがあったのっていうことってよく行きたかったって。
そうなんですよね。でやっぱり、まあ、お話聞くこともとても大事なんですけど、そのお話聞いて思ったこととかを誰かと共有するとまたこう感じ方がすごく違うみたい で、 でなんか私はこう思ったのに、え、あなたは そういう見方だったんだみたいな新しい見方、そういうのもあの得られるなっていうふうに思いました、
ね、
はい、
これはあの、まあ、今回3月17日なんですけど、
はい、
定期的に。
そうですね、だいたい4ヶ月に1回やっていて、うん、でそのあとは、第6回は7月7日に、予定してます、
はい、7月7日に第6回目が、
は
い、
そしてゲストは、
誰ですか。
富田雅美さんです。
あ、トミーですね、はいはい、実はですね7月に出演していただくんです。
そうなんですね、
富田
と共
に、
はいはい
はい、愛知県の、まあ、教育委員会を務めで退職されて、
そうですね、定年されますね、
自立ホームをね、
はい、
作られるということで、はい、富田雅美さん、
はい
はい、はあ、素晴らしいゲストをいつも、
そうですね、
ね、
はい、おかげさまで、はい、
あの瀬戸にもよくいらっしゃいますよね。
そうなんですよね、これもまあご縁なんですけれど、あのあれです、あの作るスクールのね、
はい、
あの一応先生と、はい、あの知り合いになりまして、まあ、作るスクールの方にはお邪魔したことないんですけど、一応さんがあのよくセミナー、いろんな先生方をお呼びしてセミナーやってるのに、うん、私もあこの先生のお話聞きたいなと思って、うん、あの全然あの見ず知らずだったんですけれども、もうあの聞きたいっていう一心で、ポッと飛び込んで、ですんでいろいろこうお話ししているうちに、あの仲良くなりまして、はい、
もう斉藤さんは実はこう教育者になりたかったとか。
そう、あの、まあ、実はですね、私はあの小学校の教員免許は持ってるんですけど。
そうなんですね。
でも一度も使ったことないんですけど、あの興味はありましたね。
うん、
小学校の先生になりたいなっていう思っていたんですけれども、まあ、実際には採用試験もまあ受けましたけど、あの合格できず、で、まあ、一般の企業に就職して、で、まあ、結婚してっていう、こうだから、あの教育に携わるようなことになるとは夢にも思ってなかったんですけど、意外にこうあれですね、あの引き寄せられるようにっていうか。
本当ですね、
不思議だなと。
なんかこう思いは叶うじゃないけど、ちょっと違った形で、
そうですね、
はいはい、携わることができたってことですね。
そうなんですよ。だからもしもその時に普通に、うまくいって教員になっていたとしたら、うん、多分こういう風ではなかったと思うんですね。
そうですね、
今外からなので、
うん、
あの非常にこうよく見える部分もあるし、うん、あの協力したいなって思える部分もある、
うん、
こ
う勉強会とかもね、割とこう声かけていただいて、はい、行かれたりとか、
は
い
は
い、
そうですね、
ね、割と遠くに行かれたり、
そうですね、うん、まあ、とにかくあの保護者の立場から見ると、うん、あの学校の現状が伝わってないなって思うことがね、うん、多いんですよ ね、
そうですね、うん、
自分の子供の、半径200メートルぐらいのことしかやっぱり見えないじゃないですか、
うんうんうん、
だからそれこそあの、まあ、障害のある方とかっていうのも、うん、普通学級にいると、うん、こう接する機会もなかなかないし、うん、でこれから何インクルーシブ教育って言って、うん、まあ、そういう子どもたちもみんなこう多様性を ね、
う
ん、
そうですね、
認めて一緒にやるようにしましょうって、うん、おかみはこう言ってますけど、なかなか現実は ね、
う
ん、
そうですよね、
難しいですよ ね、 ですよね。でも今日のその防災のお話にしても、やっぱり何か起こった時に、地域でこうみんなで助け合っていこうって思った時に、うんうん、あそこに、ね、あの車椅子の人がいるよとか、うん、あそこのお母さんは確か目が見えなかったよねとかっていう情報を、うん、みんなが知ってることってすごく大事だと思うんですよ ね、
そうですよね。知ってるか知らないかってこう大きな違いですよね。
そうなんですよ、うん、で私はだからそれこそともみさんのね、お嬢さんのみゆちゃんのお話聞いた時にはって思ったのは、うん、成人式の話なんですけど、うんうん、あのやっぱり特別支援学校とかこう学校が違ってしまうと、
うん、
同級生でも全然縁がないですもん ね、
うん、
ね、だから知らないんですよね、
うん、
でも地域に同い年のそういう子がいるよっていうのを、うん、やっぱみんなが知ってるだけでもすごく違うと思って、
うん
ね、
うん、
だからそういうことをこう上手にこうつなぐ役割が、うん、学校にそれを求めるのはまた大変かなと思うので、うん、まあ、そういう お母さん方だったり地域の人とその学校を上手にこうつなげるような、役割が、ね、できたらいいなって思います。
理解の第一歩ですよね。まず知るっていうことが、ね、大事ですもんね、はい。ぜひそんな意味でも人間教育道場、
はい、
3月17日の日曜日、
はい、
午後3時から4時40分で、聖道塾愛知支部小牧本部道場ですが、
はい、
小牧市の小牧原っていうんですか、ここ
は、はい、まあ、住所は小牧原神殿というところなんですけど、名鉄小牧線の小牧駅から、歩いてもう5分くらいのところで
歩いていけるというところですね、
はい、
ぜひ、はい、コクチーズでも、はい、あるんですね、
はい、
でメールは人間教育道場@gmail.com ですので、
はい、
もうそのままですね、はい、ninjikyuikudoujou で人間教育道場、
はい、
@gmail.com になっておりますので、
はい、
こちらからお申し込みをぜひお願いいたします、
はい、よろしくお願いします。
はい、まあ、寺田京子先生も本当素敵な方で、
はい、
まあ、子育てもですけどもお仕事もね、
そうなんですよ、
はい、アクティブな、方ですので、
そうなんです、はい、なので、うん、今大学でね、女子大生を、ね、教えてらっしゃるんですけれども、まあ、そういうお話なんかも聞きたいなと思っています。今時の、ね、はい、若い子、
今時の若い子のそうですね、
はい、
で、あと、まあ、日本だけじゃなくこう海外でも障害児に車椅子ダンスを教えたりっていうね、まあ、本当に
ワールドな車いすダンス、私本当にあの寺田先生とこう知り合うまでは、そういうものがあること自体知らなかったんですけど、
そうですよね、
はい、あのビバーチェの公演に行かせていただいて、
素晴らしいですよね、
本当にびっくりして、で、まあ、やってる方々がみんなもう楽しそうなんですよね、
本当に
あれが素晴らしいと思いました、ね、本当に
そんな車いすダンスのお話もしていただけるかもしれませんね、はいはい、参加費500円で学びたい大人ならどなたでもどうぞ、
はい、
中学生以上 OK ですが、まあ、小学生同伴も可ということですので、はい、まあ、来ていただいて、
はい、
まあ、共に育つ、まあ、価値観に触れていただくって大事ですね、
はい
はいはい、じゃあせっかくですから呼びかけを
呼びかけをはい、来週ですね、3月17日の日曜日です、午後3時から4時半まで、小牧市の聖道塾愛知支部小牧本部道場にて第5回人間教育道場を行います。ゲストは、寺田京子先生です、
はい、
ぜひお越しいただければと思います、
はい、まあ、大人になっても学び続ける
って、そうですね、
大事ですね、
はい、そういう姿を子どもたちに見せたいなと思います、
本当ですね、
はい
はい、じゃあまたぜひ今後ともよろしくお願いします、は
い、ありがとうございました。ありがとうございました。
ともみとともに、今日のゲストは斉藤早苗さんでした。
ともみとともに、
ともみとともに、この番組は障害のある方の生活を支援 NPO 法人ユーム、医療酸素の株式会社エヴァ以上の提供でお送りしました。